千葉は尽きないと題しまして、下野正彦先生に説教をいただきます。
主の御名を賛美いたします。今朝もこのように恵まれ、この共同緑ヶ丘教会で皆さんと共に一緒に礼拝を捧げることができますことを心より感謝いたします。はじめに少し自己紹介をさせていただきます。覚えていてくださっている方もいらっしゃるとは思いますけれども、私は7年前、2019年の4月から世界中がコロナパンデミックの渦に飲み込まれてしまった2020年の3月までの1年間新学生としてこの共同緑ヶ丘教会のご支援を受け学ばせていただきました。増田先生をはじめ共同緑ヶ丘教会の皆様にこの場を借りて改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。そして5年前の3月に農村伝道神学校を卒業し、今は川崎南部の川崎区にある日本キリスト教団桜本教会に牧師としてお仕えしております。さて、私事はここまでにして、本日の聖書箇所にご一緒に耳を心を傾けてまいりましょう。ここで語られていることは、一見するとサドカイ派の人々が、復活を信じないと言っているサドカイ派の人々がイエス様に教えを請うているようにも見えます。しかし実のところ、その全く反対で、わざとイエス様を試すような質問を投げかけ、責め立てる口実を引き出し、イエス様を攻撃するための罠だったのです。そのような者たち、イエス様を罠にはめてまで攻撃し排除しようとする者たちに対して、イエス様がきっぱりとお答えになられたのが、本日の聖書箇所32節の、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ、という言葉なのです。そしてその今お読みしたこの言葉のその後半、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ、というこの力強い言葉こそが、本日の聖書箇所からの指針、メッセージの中心なのです。では、ここで語られている生きている者の神とは、一体どのようなことを表しているのでしょう。まずこの言葉の前に、死んだ者の神ではなくという言葉が置かれていることに注目してみましょう。そもそもそうではないのですから、わざわざ言わなくても済むのに、ここではではなくという否定の言葉を用いてまで、死んだ者という言葉が加えられていることに意図があるのです。生きているものの前に死んだものという言葉が加わることによって、生きているものと死んだもの、過去と現在という対比が生まれます。つまり死んだものという言葉を置くことによって、生きているものの現在性、すなわち今この時 英語で言うところの ING、 つまり現在進行形である、この今私たちは生きている、この生きているという今、そのことを強めることができるのです。ここで言う生きているものの神とは、過去ではなく現在の神であり、今この時働いている神なのです。このことについて聖書に戻って確かめてみることにします。32節に、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、あるではないかという言葉があります。先ほどお伝えした今日のメッセージの中心である、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだという言葉へ続くイエス様の言葉です。ここでとあるではないかというのは、旧約聖書出エジプト記3章6節の言葉、神は続けて言われた、私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆ったのことを指します。そしてこの言葉はイエス様の時代から遡ることおよそ1200年以上も昔に、エジプトで奴隷にされていたイスラエルの民を解放したモーセが主なる神と初めて出会った場面の言葉です。その箇所の始まり、出エジプト記3章1節から3節をご紹介します。モーセは宗徒でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った、道をそれてこの不思議な光景を見届けよう、どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。ここで言う芝というのは山に生えている折って薪などを作る小さな木のことで、昔話の桃太郎でおじいさんは山へ芝刈りにと出てくるあれのことです。その小さな木が燃えているのに一向に消える気配がない。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろうとモーセが不思議に思っている場面です。また主というのは主なる神のことです。この場面はこの後このように続きます。主はモーセが道をそれてくるのをご覧になった。神は島の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われたが、彼がはいと答えると神が言われた、ここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた、私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。 ここで注意するのは、神様はモーセに声をかけてはいますが、モーセには神様のお姿は見えていないということなのです。当時、神様はあまりにも恐れ多い存在、つまりあまりに尊い聖なる存在なので、人がそれを見たら途端に死んでしまうと信じられていたのです。そのことを知ると、ここで語られている神の言葉、ここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だからという言葉の背景が理解できるでしょう。つまり、神様を見ることができないモーセにお声をかけてくださっただけでなく、神様がそこにいらっしゃること、すなわち神の臨在、神が共にいてくださるということを示すために、御使いを使わし、芝を燃やし、決して燃え尽きることのない火、決して燃え尽きることのない火という形でご自分を表されたのです。ここでモーセが狙った火こそが主なる神であり、燃え尽きない火、永遠なのです。すなわち、神様は永遠に存在し、永遠に燃え続ける、働き続けるのです。それでは、永遠とは何でしょう。永遠とは、今この時の連続、そして集積です。今この時という現在の連続、そして集積が永遠なのです。つまり、今この時は永遠の一部であり、永遠とは過去、現在、未来の今この時、すべての今この時なのです。ならば、今この時とは何でしょう。このことを知る鍵は、先ほど読みした聖書の箇所、主なる神がモーセに声をかけ、燃え尽きの火という形でご自身を示された場面の後に語られています。出エジプト記3章7節から12節です。よろしいでしょうか。お読みいたします。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼の叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エプス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。 私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。ここまでが聖書の言葉です。そうなんです。主なる神は民の苦しみをつぶさに見、その苦しみゆえに叫ぶ者の叫び声を聞き、その痛みを知り、民のいるところへ下って彼らを救い出し、広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地へ導き上ると約束し、だから今行きなさい、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだとモーセに命じたのです。すみません、中上がってて。ここで語られているような、その苦しみのあまり、このその苦しみのあまりの大きさに、人々が叫び声を上げて神様に訴えざるを得ないほどの、それほどの厳しい現実、このままでは生きてさえいけなくなるほどの苦難、そのただ中にいるこの時こそが、今日礼拝を通して私たちが知らされている今この時なのです。先ほど私たちは、神は永遠であり、永遠とは今この時の連続集積であるということを知らされました。つまり主なる神は、私たちの神様は、神様に訴えざるを得ないほどの厳しい現実、もうこのままでは生きてさえいけなくなるほどの苦難、そのただ中にいるときに必ず働いてくださる。どんなときにも働いてくださる、そのような方なのです。このことは先ほどお読みした出エジプト記3章12節ではっきりと語られています。私は必ずあなたと共にいる。この力強い言葉が、冒頭お伝えした生きているものの神とは、過去ではなく現在の神であり、今この時働いている神、英語で言うところの ING、 現在進行形の神であり、この時とは、このままでは生きていくことができなくなるほどの苦難のただ中、その時のことなんです。そして今私たちは神様におすがりしなければ生きていくことが困難なほどに、多くの危機に囲まれています。また明日をも知れぬ不安を抱え、まさにこのままでは生きることができなくなるほどの苦難の ただ中を生きていると言っても過言ではありません。本当に不安ですし、辛くて苦しくてたまりません。けれども今日もまたこの礼拝を通して知らされたように、私たちの神様はいつもたとえどんな時でも私たちと共に一緒にいてくださって、私たちが困難な時、絶望のただ中で途方に暮れている時、命が脅かされた時に必ず共にいてくださる、働いてくださる、その苦難から救い出し、私たちに愛と恵みを与えてくださる神様なのです。今日も示されたこの力強い事実を胸に抱き、共に歩んでまいりましょう。お祈りさせていただきます。愛する神様、皆を賛美いたします。神様、あなたが今日も私たちに今日食べる食べ物を与えてくださり、ありがとうございます。私たちはあなたに作られた被造物で、あなたに多くを与えられているにもかかわらず、それを忘れ、己のことばかりにとらわれて、自分を第一にし、人を傷つけ、虐げ、排除して、挙句虐待や戦争などの暴力によって人の命を奪うことさえしてしまいます。2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻もすでに4年を超えているにもかかわらず、いまだに止めることができません。2023年10月7日以降、かけがえのない無数の尊い命が奪われ続けているガザでの戦闘もまだ本当には収束できていません。それどころか、アメリカがイランに対して奇襲攻撃を行い、子供たちをはじめ多くの人が殺されています。シリアやスーダン、コンゴ、ミャンマーなど、戦争の至るところで起き、世界中の至るところで起き、続いている戦争の破壊性、残虐性、非人道性に打ち引かれ、世界を覆う強大な欲望の渦や、至るところにはびこる人々の欺瞞、自己中心性に私たち人間の罪深さを見せつけられ、暗淡たる思いに押しつぶされてしまいます。このように罪深く罪大きい私たちを、神様どうかお許しください。神様どうか武力で反撃する暴力ではなく、暴力を否定しそれを乗り越える非暴力の力でこの戦争、 を地上からなくしてください。お金が全てという暴力的な価値観が世界を支配し、ついには力こそ全てという考えに侵されて、一人一人が孤立させられ、分断させられ、対立させられ、かけがえのない命が信じられないくらい粗末に扱われています。格差が拡大し、貧困が深刻化し、凶悪犯罪が増加し、気候変動等による激甚災害の急増によって私たちを覆い尽くす不安や押しつぶされてしまいそうな孤独、底の見えない絶望など、心が悲鳴を上げ、壊されて、命までもが脅かされています。この苦しい状況の中、やもすると、19年前に起こった未曾有の大震災がもたらした、計り知れない悲しみと絶望についてさえも、忘れてしまいそうになります。私たちの中に潜むスティグマ、差別や偏見、社会制度等によって弱い立場にされているそのお一人お一人が、そして子供や若者、生活に困窮している方、障害を抱えておられる方などが、もっともっともっともっと大切にされ、命を守るために必要な医療や福祉や教育、環境対策などに十分な手当がなされるように、神様どうか私たちをそのように変えてください。愛する人を亡くしてしまい、深い悲しみと寂しさの中にあるその方に、あなたの慰めが豊かにありますように。病気や怪我で苦しんでいる方、看病している方のその痛みを和らげ、不安を取り除き、孤独を癒してください。私たちがお互いに認め合い、受け入れ合い、許し合って、共に一緒に生きていくことができるように、神様あなたが私たちをそのように変えてください。神様あなたがどんな時でも私たちと共にいてくださることを信じます。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。